これが説教の時間にしたいと思います。まず本日の礼拝作り上げてくださった 5G の皆さん、心から感謝したいと思います。ありがとうございました。素晴らしい学びと確信、喜びが皆さんから伝わってきました。ジュビリーからもうすでに1ヶ月が経ちました。時が経つのは早いですね。栄光のマーチ、1ヶ月経っても歌詞のリズムがなんか忘れられないリズムが本当にあって、乗り遅れてた、改めて本当にすごいなというのを思います。2週間前にバリで C リージョンのヤングプロフェッショナルのカンファレンスが行われました。日本からは約14名の兄弟姉妹が参加しました。皆さんバリに行ったことありますか？ありますか？バリは海がきれいで、山など自然に囲まれていて、素晴らしいリゾート地です。食事はOK です。このバリの写真を見て、知識としてバリを知ったら今日満足できるでしょうか？携帯でバリを調べて、あ、こういうところなんだ、それで私たちはバリを味わえるでしょうか？実際に行ってその良さを味わったときに、本当に私たちはそれを満足する、満たされることができると思います。知識として情報として知っていることと、実際に行って感じて味わっていること、これは全く違うものです。そして今日、弟子として人生を通して神様を知ってる、御言葉を知ってるだけじゃなくて、本当に味わうときに私たちの喜びが満たされるのではないでしょうか。今日の説教のタイトルは、絶大な神の力を味わうです。共に神様の絶大な力を味わう時間にしましょう。聖句を読みたいと思います。エベソの信徒の手紙1章18節から21節。心の目を開いてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせ、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。アメン。最近私は聖句を読むときに、このような問いかけを自分にしています。本当にその聖句を信じているか、本当に信じているか、そして自分の人生でその聖句を本当に味わっているか、それを自分に問いかけています。信仰者に対して神様が働く絶大な力、神の力、英語だと比較できないほどの偉大な力、それがどれほど大きなものか、私自身信じきれてない、そして何よりも味わいきれてないなというのを感じました。バリのカンファレンスは約300人のヤングプロフェッショナルが参加しました。神様を賛美して交わって、そこでバプテスマを、何人ものバプテスマも見ました。同じ神様を見てる、同じ聖書を読んでる、でも決定的に何かが違うなと感じました。それは彼らは自分たちの人生の中でこの神様の働きを味わっていました。そこから自然と来る喜びに満たされていました。そして自分を見たときに、自分は何とかして喜ぼう、何とかして信じよう、そのような気持ちでいっぱいでした。今日私たちの神様は皆さん一人一人に絶大な力を味わってほしいです。今日皆さんの信仰を通して それを共に味わいたいと願ってくださっています。だから今日私も神様の偉大な力を知識じゃなくて人生で心から味わいたいです。そしてそれを味わったからところから来る賛美、喜びを神様に捧げる人生を送りたいです。今日その鍵は信仰です。キリストの絶大な力を味わうために今日2つの信仰のポイントから話したいと思います。神を恐れることから来る信仰、そして2つ目は見ずに信じることから来る信仰です。アメン。1つ目のポイントから話していきたいと思います。神を恐れることから来る信仰を今日共に持ちましょう。ルカによる福音書8章の22節から25節。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなった。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、溺れそうですと言った。イエスは起き上がって風と荒波とお叱りになると静まってなぎになった。イエスはあなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかとお互いに言い合った。面、弟子たちは嵐を鎮めたイエスを見て恐れ驚きました。そして一体全体この方は誰なんだと言い合ってました。不思議です。彼らはイエス・キリストが誰なのかを知っていたはずです。しかし彼らは本当のイエスの力、権威についてはしっかりと分かっていませんでした。だからイエスは Where is your faith? あなたの信仰どこにあるんですか、彼らの信仰の問題を提起しました。もしイエスの力と権威を私たちが間違って理解していたら、イエスは私たちにあなたの信仰はどこにあるのかと言われてしまいます。先生、どうやってこの状況の嵐を沈めてみせてくださるんですか。先生、私はあなたと一緒にいるので私は何も恐れません。彼らはそのように言うことができませんでした。イエスの力と権威を間違って見ていたからです。今日はイエスからの私たちの問いかけは、イエスを信じていますかではなくて、どのようなイエスを信じていますか、そしてどれほど信じていますか。人生の難しいとき、困難に当たるとき、もしくは成功しているとき、本当の信仰が明らかにされます。時に私たちはイエスを高いところに置きすぎるかもしれないです。高いところに置きすぎてイエスを遠く感じたり、孤独に感じたり、あ、イエスは分かってくれてないな、イエスは自分がちゃんとやってるか正しくやってるかどうかを見張ってる方のようにしてしまいます。そして時に私たちはイエスを低く置きすぎてしまいます。イエスに絶大な力があるのに、ない方のように見てしまいます。絶大な力と権威をお持ちのイエスなのに、嵐と波を鎮められるイエスなのに、状況、問題、自分の感情の方が大きくなって、イエスの力と権威が小さくなってしまいます。もしくは自分が何をできるかに こだわりすぎて神様が見えなくなってしまいません。今日聖書の神様は誰よりも私たちと近くにいて、そして誰よりも力と権威をお持ちな神様です。今日神様の力と権威を知り恐れるとき、今日私たちの信仰は増し加えられます。反対に神様を知らずに神様を恐れないと、私たちはますます不信仰、喜びのない人生になってしまいます。どうしたら神様をますます恐れることができるでしょうか。それは神様の絶大な力を悟ることです。創世記1章1節から2節、はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神様は天地創造の神様です。御子において御子によって御子のために最初にすべてをお作りになりました。混沌、英語だと形のないところからすべてを創造されました。そして創造するだけではなくて、それが毎日毎分毎秒ちゃんと機能するように神様すべてを支配してくださっています。今日太陽の位置がちょっとでもずれてしまったら、神様が私たちがコップを落とすようにポロッとやってしまったら、今日私たちは生きていけないです。その場で死んでしまいます。神様は無から有を作り出します。そんな神様からしたら、今日私たちの抱えている問題の一つ、願っていることの一つ、それに対処するのはどれほどイージーでしょうか。そのような神様の力、権威を知り恐れるとき、大きな神様を知るとき、私たちは信仰が増えます。皆さん、最後にいつ神様を恐れる気持ちを持ちましたか。神様はアブラハムに、星を数えてみるがよい、あなたの子孫はそのようになると約束されました。Count the stars in the sky, if you can. Count them all. 懐かしいです。シン君にちょっとリズムを聞こうと思ったんですけど、今日会えなくて聞きませんでした。すみません。ある時、石垣島の星空の写真を撮影してもらったことがありました。私はとてもワクワクしていきました。しかし、あるメールが来て、撮影現場に1時に来てくださいと言われました。昼ですか？夜です。ちょっとワクワクが減りました。そこからホテルを出て車で向かって、その時星を見たら、私たちのキャンプ元栖湖キャンプぐらいの星でした。元栖湖の星も素晴らしいです。僕大好きですよ、大好きですよ。お金も払うのに元栖湖ぐらいかなと思って、私のワクワクはもっと減ってきました。そこから1時間夜運転して現場に着いて、車から出るとこれでした。こんなの見たことない。見渡す限り満天の星、もう数分ごとに流れ星が流れて、もう上を見ると星が降ってきて僕に当たるんじゃないかなっていうふうに思うぐらい星が大きくて光り輝いていました。神様の創造の力に圧倒され、自分の小ささを実感しました。言葉も出ませんでした。そして写真家に聞くと、なんでこんなに綺麗なんですかって聞くと、周りに光がないからこれぐらい星が輝いて見えるそうです。本当はこんなに東京でもこんなに綺麗な星は存在しているのに、他のものによって光によって実は見えなくなって しまっています。なのでもしかすると神様の偉大な力も同じかもしれません。神様は偉大な力があるのに、実は私たちによってそれが見えなくなってしまっているのかもしれません。旧約聖書のアブラハムの時代には、光、ライトはなかったので、もっともっと多くの星が見えたんじゃないでしょうか。毎晩毎晩、アブラハムは空を見上げて、私の子孫はこのようになるんだ。その約束に思いを馳せて、神様を恐れたのではないでしょうか。東京にいると、このような機会は少ないかもしれません。バリア遠いので、困ったら沖縄、もしくは札幌に行きましょう。しかし、よく意識したら、この世界はすべて神様の創造物です。人が誕生することもその一つです。まさに無から、何もないところから、有が作り出される神秘的なプロセス、説明できないほどです。私の息子は妊娠週数6週の時 1.8 ミリでした。でも心臓が動いてるんですね。信じられないです。詩編139編、神様が深淵で一人一人を編んで組み立ててくださったって書いてます。すごくないですか。今日私たちは神様に胎の中で編んで作られた一人です。全員が神様に特別に胎の中で守られて作られた神様の傑作です。あなたの存在そのものが神様の偉大な力の象徴です。そして神様は作るだけではなくて、その後も毎日私たちが罪の中にいようと闇の中にいようと毎日共に歩んで私たちの人生を守り導いてくださっています。こんな神様は他にいるでしょうか。今日そのような絶大な大きな権威力を持つ神様イエスを信じていますか。それとも小さい権威のない力のない神様を信じていますか。神様の力と権威を心から恐れるとき、私たちの人生に神様が働きます。神様を味わうことができます。ぜひ神様を恐れることから信仰を持っていきましょう。エメン。二つ目のポイントは、見ずに信じることから来る信仰です。今日神様はあなたの信仰を通して働きたいです。だからこそ私たちが見る前に信じることを神様は願っています。この聖句は100人隊長が部下の病気を癒してもらうためのイエスとの会話です。マタイ8章7節から、そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた、主よ、私はあなたを屋根の下にお迎えできるものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私のもとには兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の者に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。そして百人隊長に言われた、帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。百人隊長は権威についてものすごくよく理解していました。自分も部下に対して権威があるので、何でも命じたことを従うことを知っていました。だからイエスはすべてに対して権威があるので、 病ですらイエスが命じたら従うということを分かっていました。まさにイエスの力権威を恐れるなら、それが信仰のとなる模範ですね。しかし百人隊長はイエスが一言だけで、言葉だけで病を癒す場面を見たことがないはずです。しかし彼はその奇跡が起こる前にその奇跡を信じていました。今日私たちの信仰の態度はどのようなものでしょうか。見せてください、神様見せてください、そうしたら信じますよ、そういうものでしょうか。このような祈りを捧げていないでしょうか。心から信じてないのに願いを祈りを捧げて求めてしまうことがあります。それともこのような態度でしょうか。信じなさい、そうしたら私が見せます。これが神様の言葉です。神様が私たちに求める信仰はこのような信仰です。神様がこれから見せてくださることを先に信じるのです。その結果神様がその信仰を通して働き、信じた通りになるようにしてくださいます。イエスは見ずに信じる者は幸いだと言いました。使徒パウロは見えるものではなく信仰によって生きなさいと言いました。信仰は実現する前に見えるようにしてくれます。今日信仰を持ったとき何が見えますか。神様との関係、人格、家族、小グループ、職場、教会、全日本の教会、何が見えますか。農家はずっと先の収穫を信じて畑を耕して種を植えます。まだ見えていませんが、収穫を信じているからこそベストに備えてその時できるベストな行動をします。信仰が行動を生みます。そのような信仰はイエスを驚かせることが今日できます。次の無聖句は悪霊に取りつかれた息子を助けてもらう父親とイエスの会話の場面です。マルコ9章21節から、イエスは父親にこのようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父親は言った、幼い時からです。お出来になるなら私とも憐れんでお助けください。イエスは言われた、できればというのか。信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ、信じます、信仰のない私をお助けください。イエスの力を味わうのに必要なものは一つです。信仰です。そしてイエスが奇跡を行えなくさせてしまうものも一つです。不信仰です。それが聖書の信仰です。このお父さんは心の中の不信仰が言葉になって出てきてしまいました。イエスはそこに引っかかって、は?できればっていうのか。全能の私にできればっていうのか。イエスが最も気にしていたのは彼の信仰の本当の状態でした。無意識に言葉の中に、祈りの中に、感情の中に不信仰が現れてきます。そしてイエスは今日私たちの信仰の状態を一番気にされています。なぜなら 私たちが信じた通りになるからです。今日私たちの本当の信仰の状態はどうでしょうか。心の中でおできになるならと思ってしまっていないでしょうか。旧約聖書で神様はアブラハムに子供を授かりますと約束しました。しかしアブラハムの妻サラはそれを聞いて心の中で笑いました。こんな年寄りの私たちにそんなことは不可能だ。心の中で神様がおできになることを簡単に私たちは難しいと思って笑ってしまいます。私自身も心の中でこれは難しい、これはできない、現実的じゃない、理屈的に無理だ、そう思ってしまいます。そしてまるで神様が できない方のかのように祈ってしまいます。そこで気づいたことは、それは私にとって難しいだけです。実際にそうです。私はできないことが人として多いです。でもそれを神様にも投影して、神様にも難しい、神様もできない、そのように思ってしまいます。しかし神様、信じる者には何でもできると約束してくださいました。ジュビリー、そしてバリに行かせていただき、個人的に信仰は新たにされ、ビジョンをもらう時間になりました。全日本の教会は一つの教会です。全日本で私は神様の栄光をもっともっと表すことができると信じています。全日本で今はまだ見えていない奇跡がこれからどれほど起こるか、そのことを考えます。コロナ、パンデミックもあって、どこかで安心、安全、安定、現状維持、それでいいという言い訳を恐れ、不信仰がありました。それをメタノイアして、神様の力を味わうために大胆に信仰によって挑戦します。ヤンプロの半分は約 4年前のジュビリーには来ていませんでした。ものすごく励まされました。もっともっと若い世代を神様が救ってくださいます。もっともっと若い世代が全日本に行って教会を立ち上げるために成長させてくださると信じています。信じています。みんなと一緒に。でもそれは天地創造の神様なら人の心を変えられる、人は救われる、教会は成熟していくと信じているからです。神様は無から有を作り出せる神様だからです。多くの場合、状況を難しくしているのは私たちの不信仰かもしれません。サタンは私たちに嘘をついてきます。あなたにはそんなのできない、あなたには現実的じゃない、意味がない、あなたは失敗に終わる、もう騙されません。今年と来年ヤンプロで人が救われます。まだ見えていません。必ずでも何人も救われます。信じています。信仰を持つと今まで全く見えていなかった景色が見えていきます。難しい状況にあるとき、誰かと時間を過ごすとき、信仰があると平安と信仰、自信が与えられます。見せてくれたら信じる人生を歩みますか。それとも信じて神様に見せてもらう人生を歩みますか。今日あなたが見える前に、まだ見えてないけど神様が見てほしい、信じてほしいと願っていることは 今日何ですか。おできになるならその不信仰を今日一緒に捨てましょう。そして見えないものを信じる信仰を共に持ちましょう。小さな信仰、からし種の信仰で大丈夫です。大切なのは小さな信仰を大きな神様に置くことです。神様の働きを共に信頼しましょう。メン。具体的に信仰の現実をぜひ直視してください。自分の信仰の状態がどうか吟味してください。あのお父さんの父親の素晴らしいところは、不信仰を認める勇気、そして助けを求める謙虚さを持っていたことです。その謙虚さを持ちましょう。そして次に神様と向き合う恐れる時間を持ちましょう。神様の前で自分の心をプロセスして、日々の忙しさではなくて立ち止まって、神様がどのような方なのか恐れる時間をぜひ持ちましょう。そして最後に祈りましょう。この種のものは祈りによって戦うことができます。祈りによって目を閉じて見ずに信じることができるように、信仰の目が開かれるように共に祈りましょう。そして信仰によって目が開かれたときに、私たちは行動をすることができます。最後にこの聖句を読んで終わりたいと思います。エフェソ3章の20節、私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのおできになる方に。このような神様は一人しかいません。ぜひ想像を超えて、願っていることをはるかに超えて叶える方に今日祈りましょう。私たちのうちに働く絶大な神様の力を味わえる教会を全日本で目指していきましょう。そのために神様を恐れることから信仰を持ちましょう。そして見ずに信じることから来る信仰を祈り求めていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。